Vトークラジオ
スタートです。
お子様のおやつにも、またお酒のおつまみにもと、どうなく何よりも問わずに愛される日本のお菓子といえばやっぱりおせんべいですよね。今日ねご紹介するのは、そんなおせんべいのランキングでもえびせんっていうものにねちょっとこだわってみました。でこちら3位までのランキングなんですが、1位は大人気シリーズ、やっぱりかっぱえびせん。しかもこのかっぱえびせんのね、期間限定商品でありますかっぱえびせん桜えび、これがね1位に取り上げられてるんですが、こちらのおかっぱえびせん桜えび、丸ごと練り込まれた桜えびの豊かな香りが口いっぱいに広がって、そしてあのサクサクの食感、まさに食べ出したら止まらない美味しさということでございます。私もね本当はジャンクフード苦手なんですけど、かっぱえびせんはねなんとかいけるんですけど、そのかっぱえびせんにこう桜えびのあの香りが、ビールが進みそうですね。2位は国産伊勢エビを 20% も使用したという贅沢なエビせん、伊勢エビマヨせん。こちらの商品はね、程よいマヨネーズの風味と香ばしい伊勢エビの香りが絶妙にマッチした一品だそうで、しかもこれ嬉しいことにノンフライで低カロリーね。私も最近ちょっと気を許していますが、スタイルが気になる方、またね女性にもおすすめな商品ではないでしょうか。そして3位、こちらね、国内産青しそとエビの旨味を凝縮させたという大地の恵み、青しそエビせんべい。一口サイズのおせんべいだそうで、噛めば噛むほどに青しその爽やかな香りとエビの甘さを楽しむことができるということで、お酒のおつまみにもぴったりな大人の味わいのエビせんだそうですよ。まあ、いつもだとね、普通のエビせんしか食べませんけども、今回ご紹介した3点。まあ、これを収録しております5月6日のね、このいい天気。こんな青空の下、気持ちよくビールを飲む時のお供にしてはいかがでしょうか。この番組は、スズキ V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、イチロー選手のいきなりな特別補佐就任よりも、日本に帰ってきてボロボロになるまでやってほしかったなぁと思っている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第91回の放送は、まるごとバイクフェスティバル2018に行ってきたぞ。ゴールデンウィークもね、もう終わってしまいますが、皆様はいかがお過ごしだったでしょうか。私の方ね、お休みはカレンダー通りというわけにはいかないものですから、特にゴールデンウィークという恩恵に恵まれることはないんですけどもね、皆さんのツイッターやフェイスブックを見ていてね、お出かけになっているのを見ながら、はあ、いいな、バイク乗りたいな、なんて思っていたゴールデンウィークでございました。で今日はね、先日行ってまいりました、まるごとバナナじゃなく、まるごとバイクフェスティバル2018。こちらの方へね、行ってきましたので、ちょっとそのお話をしたいと思いますが。場所は、ファインモータースクール上尾校さんです。思えばね、去年はね、下調べが足りないために、非番で疲れているというのにね、上尾の駅から約3キロも歩くという暴挙に出ましたけども、今年はね、しっかりと調べていきましたので、ベースに乗って出発となったんですが、実は去年のね、5月6日の配信も、この、まるごとバイクフェスティバルのお話をしております。で、今回、1年経って、どれだけ私の腕が上がったのか、 ちょっと自信がないですが、少しの間ね、お付き合いをよろしくお願いしたいと思います。さて、先ほども言いましたけども、V ストに乗ってね、今回は行かせていただきました。で、問題はですね、首都高に乗るか、下道の新大宮バイパスで行くかなんです。あ行までね。で、私、以前、まあ、新大宮バイパスをね、走った経験上、なんとなく嫌な渋滞があったのはね、覚えているもんでしたから。9時半から開始というものの、少なくとも30分前にはついてなきゃな、まあ、2時間はいくら下道で行ってもかかんないだろうな、と思いつつも、万が一があるといけないっていうことで、往路はね、計算できる高速を使って、帰り道はね、のんびり下道で帰ってこようということに決定しました。ですから、いつもの大泉からね、外環道へ、そして美しい女の木と書く美女木インターから首都高速へ入るわけなんですが、首都高速、何号線だ？都内に出るのは5号線でいいのかな？これに行くにはね、信号で右折なんですが、埼玉線大宮の方へ行く方はね、実は信号がなく左に曲がるだけという、あ、これはラッキーっていう感じで、左に曲がりまして首都高速で行ったんですが、この首都高速、実は大雪が降りますとね、最後まで、開通しないんですね。通行止めが続くんです。私もなんでだろうな、ここね、大宮までのこの高速は最後まで開通しないんだろうな、なんて思っていたんですが、走ってみて分かりました。両方がね、もう遮音壁、まあ壁に囲まれているということで、日は当たらない。で、またね、雪をどかすためのスペースすら満足にない。あ、こりゃダメだ。という感じになりましたね。まあこの辺走ってみないとわからないもんですけども、あの辺はでももうちょっとねなんとかなんなかったんですかね。まあ新大宮バイパスの上にね、橋を立てて道路を作っているということでね、まあ無理があるんで路肩のスペースなんかもそう作れないんでしょうけども、まあちょっとそんな発見がありました。首都高速でね、今度与野で降ります。与野、埼玉県の与野なんですが、まあ、わからない方もいらっしゃるといけないんで、要はね、余る、余石の余、じゃない。これなんて言ったらいいんだろうな。あ、与謝野晶子の余。随分ちょっと外れちゃいますけど、与謝野晶子の余に、のっぱらなので、余のと読むんですが、大宮のね、一個手前なんですけど、こちらでおりまして、で、国道17号線、新大宮バイパスに入りました。で、そのままね、国道17号を走って、あたごという交差点で、右折が県道323号で蓮田方面、左折が県道51号で川越方面のはずなんですが、確かに道路看板にも出ていたんです。でもショックなことに信号にはあたごという名前がついていない。そう、あたごという交差点がないんです。マジかっていう感じになっちゃいましたね。で、まあ、でもここで間違いないだろうなと思いながらも、右折レーンでキョロキョロと周りを見ました。本当にこの信号でいいのか、また間違えてるんじゃないのか、なんてね、ドキドキドキドキしながらキョロキョロしてたんです。でもね、実を言いましたらこれ、この信号の名前が変わっていたんですね。その名も運動公園前に。でも Google のね、あれで調べた時には確かにあたごなんですけども。で、今回、先日お話ししましたラリータンクバック。ね、この間帰りました、タナックスさんのラリータンクバックにね、Google の地図を拡大プリントアウトして、持参していたもんですから、左手に上尾の運動公園がある交差点を右折っていうのが、こう、地図上でもわかりますんでね、どうなんだと思いながら、こう、キョロキョロキョロキョロして、あ、そうか、左はこれどう見ても運動公園だな、で、信号にも運動公園と出ている。うん、多分ここでいいだろうと決心して右折。だけどなんかストリートビューとは違うよっていう感じの道路だったんです。まあ、ちょっとね、自信を失いつつも、でもまだ早いからいいやと思いつつ直進。すると道路看板にはですね、県道5号線って書いてあって、直進すると勝負蓮田。あ、勝負っていうのは勝ち負けじゃないですよ。お風呂に入れる勝負のあの勝負です。草冠のね。勝負、蓮田。で、右折、埼玉って書いてあるんです。おかしいでし さっきね、17号から曲がった時は323号って書いてあったのに、なぜか県道5号線になってるんです。あれ？なんで？と思いつつも、そのまま直進。すると、今度は左折県道5号。ね、桶川勝負。直進は、県道323号で、稲、蓮田の文字。ああ、よかった。間違ってないや。と、一安心したんですが、この辺の看板、ちょっと何とかしてほしいですね。せいぜいね、県道5号の下に323ってね、数字を一緒に入れといてくれれば。並走しているんだったらば、そのぐらいやってくれた方がいいと思うんですが、埼玉さん、なんとかならないんでしょうか。まあ、そんなね、ドキドキはいつも通りでございますんで、気分を取り直してまっすぐ行きますと。あとはファインモータースクールへの最後の左折を間違えなければいいなと思っていたところ、遥か前方に見える東北新幹線の高架橋を発見。とともに信号の脇のね、雑草のおかげにもファインモータースクールの看板を発見いたしました。やったー、ここだいと左折。時計を見るとまだまだね、早い時間。確か8時45分ぐらいだった。あ、もっと早いか、8時半ぐらいだったんですね。いやー、これは早く着きすぎだなーというような気がいたしましたけども。まあ、でもとりあえずと思って教習所内に入ろうとしたところ、門のところで。スタッフさんがね、おはようございますという大きなご挨拶をいただきました。気持ちいいですね。二輪のね、駐車場どこかななんて思ったら、教習コースの奥にありますよということを教えていただいて、ちょっと早く着きすぎてすいませんね。ってお答えしたところ、いやいやそんなことないですよという明るい笑顔を返してくれました。そう、どうやらもっと早い方がいらしたんですね。まあ気持ちがいいなと思いながら行って、二輪の駐車場で、あら、いっぱいいたんだなんて思って苦笑いいたしましたが、でその駐車場へ行くまでなんですがね、実は小さな段差がありまして、ついスタンディングをしてしまいましたね、教習所という変なプレッシャーがあったのかもしれません。まあね、近くにいた方がね、教官なのかななんていう気がしたもんですから、そんな気になってしまったんでしょうか。全く小心者の私でございますが、いつもはこんなことしてないんですけども。で、駐車場どこかなと思って前の方を見ると、前方から歩いてくるあやみ、ね、あの記者あやみさんを発見いたしました。思わず手を振ってしまいました。あやみもね、笑顔で手を振り返してくれたんですが、これはびっくりしたでしょうね。脅かして、どうもすいません。で、やがて、駐車場に停めましてね、キョロキョロすると、〇〇ナンバーであります、アフリカツインを発見。ね、ちょっとナンバーは言えませんのでね。このナンバー、ツインリンク、モテギで見たナンバーだ。そうか。あやみん、今回はアフリカツインで来たのかということを納得。でもね、彼女、160センチですよ。その体でアフリカツインですからね。本当にすごいですね。私じゃとっても乗ろうなんていう気にもならないですか。さて、本題に戻しましょう。でね、駐車場に、ブイソー君を止めまして、教習所の1階のロビーの受付のところへ行ってまいりました。ところが、すでに多くの方がいらっしゃいました。まあ、バイクが止まってたんでね、同じくらいいるんだろうなとは思っていましたが、それ以上になんかいらっしゃる雰囲気。で、1階ロビーの右手の奥の机、何やら書いている様子でございました。何書いてんだろうななんて思って近づいたところ。今回のね、目玉でもあります。9時30分から行われます、ゆっくり体験試乗会と、15時40分からね、自分のバイクで特設コースを走るチャレンジ走行会の申し込み書&誓約書を記入している様子。あ、これはいかんと。私もね、前回は非番で行ったもんですから。ヘルメットを持ってこなかったんで、試乗会に参加できなかったので、今回こそはと思って、即座に記入いたしましたけども。で、記入してどこに行けばいいかな、なんと思っていたんですが、受付自体がね、9時からということでございまして、まだまだ早いな、なんと思いましたんでね、ファインモータースクールの広報の方にご挨拶ということで、どうもどうもということでご挨拶をいたしましたけど、いろいろね、説明をお聞きしたんですが、ここで素人の私、というかまあ、報道関係という登録をしてたもんですけどね、初めてのそういう登録だったもんですから、ついうっかりというか変な自信がありましてね、うん、まあその辺はまた後でお話ししますけども。 あと今思えばね、ちゃんと名刺もお渡ししてこういうもんですよということをはっきりしておけばよかったなという気もいたしますが、でいよいよ9時になりまして、試乗会の受付開始となりました。この試乗会、実はですね、参加費500円はかかるんです。とはいうものの、一日中 OK。何台乗っても大丈夫っていう、お得な取り組みでございます。で、受付でね、免許証に、先ほど書きました申し込み書と500円を払いますと、ピンク色の紙リボンを渡されます。どうもね、この紙リボンをヘルメットにつけて、所持免許の目印にするようでございます。私の方はね、ピンク、大型ですんで、ピンクなんですが、普通免許の方はね、黄色いリボンでした。どうやってつけたらいいのかななんて思っていたんですが、フルフェイスの方は顎のところに通してくださいねって書いてあったもんですから、ほうほう、なるほどなるほどと思ってね、でもこれくっつかないじゃんなんて思ったら、実は両面テープがありまして、うまい具合に両面テープで貼れるようになってたんです。やっぱり違うなという気がいたしますが、で、この後、試乗ですが、一番最初に乗りましたのは、なんと、トライアンフのスピードトリップ。そして次は、BMW のね、電動のスクーター。アフリカツイン DCT に、新型の V ストローム650とニャン50に乗りましたけども、この辺のね、レビューというか、まあ、グッドスピードさんみたいに甘口辛口なんて話せませんので、ちょっとした感想を後ほどお話したいと思いますが。まずは試乗会のね、会場へと移動いたしましたけども。で、ちょっとね、時間は、この辺は、1時間から2時間すっ飛ばしていまして、V ストローム650の順番を待っている時なんですがね、背後からいきなり男性に声かけられまして、えっと思いましたら、そう、ケンケンさんでした。まさかの登場にびっくりいたしましたけども、で、まあ、V ストね、650新型のやつを乗ってるところをちょっと お待ちいただいて、なおかつ私の写真も撮っていただきましたんで、しばらくね、一緒にうろうろしましょうということになりました。で、一番最初に向かいましたのは、陸上自衛隊のコーナーに行ってまいりました。陸上自衛隊、今まで、こういうところにね、来てるところを見たことなかったもんですから、初めてお会いいたしましたけども、何でも自衛隊埼玉地方協力本部ということで、陸上だけではなくて、実際には陸海空で、まあ、要は勧誘にいらしてたんですけどもね。私も10年ぐらい前なんですけども、以前いた職場の時に、自衛隊のね、この採用担当の方と仲良くなる機会がありましてね、いろいろお話を聞きましたけども、自衛隊の方でもね、いろいろ隊員さんの確保っていうのが大変らしいんですけど、国家予算が減らされてね、なかなか大変らしいですよ。いいものを食べさせてあげたいとなると予算が決まっていますんで、そっちに行っちゃうと今度ね、パソコンなんかも新しいものをなかなか導入できないとか、そんなお話をこぼしておりましたけども。まあ話はちょっとずれちゃいましたね。今回、陸上自衛隊の方にちょっとご説明をいただきました。持ち込んでいた車両はですね、川崎の KLX を改造したバイクでございました。自衛隊の方、もうすでにご存知の方もいらっしゃいますが、偵察隊とかね、普通科連隊、特科連隊というね、情報部隊というところで、偵察及び連絡用として使用されているらしいんですが、私らこうオートバイと言いますが、自衛隊の方はオートと略して呼ばれているらしいんです。性能はね、市販車と変わらないそうですが、各所に改造を施されておりました。そんな KLX を前にして自衛隊の方から、どこが市販車と違うか分かりますか?なんて質問が飛んできまして、どこだ?なんてちょっとね、見てみたんですけれども、パッと見はね、単なる防御用のバーがいくつかついてるだけかななんて思っていたんですが、リアのね、サイドパニア、これをつけるようなところにですね、左から、43012と書かれました。回転式のスイッチを発見いたしました。あ、こちらね、どんなスイッチかはブログの方に写真上げておきますけど。あ、ここのスイッチですよねと答えますと、そうなんですよ。ということで、ニコニコ顔で正解発表に行ったんですが。なんでもですね、自衛隊さん、夜間はですね、暗視ゴーグルという、 月明かりでも十分に見えるゴーグルをね、装着して走行するらしいんです。まあよく、怪しげな映画で出てきますよね。ゴーグルして運転するような人たちね。暗闇にバッと現れてきて、ライフルをドドドドドって撃つような時にしてるじゃないですか。怪しそうなゴーグル。まあこのゴーグル、月明かりでも十分に見えるということなんで、これが実はくせ者でございまして。ヘッドライトをね、つけて走ってしまうと、目をやられちゃうらしいんですね。まあ、あと、敵にバレないためっていうこともあるんでしょうが、透過管制。なんか、第二次世界大戦みたいですが、透過管制ということでね、ヘッドライトを消して運転する。と言っても、ということで、小さいライトをつけているらしいんです。ですね、だいたい幅が10センチない iPhone。そう、お手元に iPhone ありますか ?iPhone6S。私持ってるんですけど、あれぐらいの大きさですね。もうちょっと小さいかな。あれの画面ぐらいって言った方がいいのかな。で、ライトもね、ぼやーってしたぐらいのライトのつき方でございましたけども、それがフロントに1個、リアに2個点灯させて走るらしいんですけども。要はそのライトをね、点灯させるスイッチだそうでございます。で、1番がフロント。2番がリア。3番が両方。ね。で、4番。残る4番。これは何ですかって言ったら、これはないそうでございまして。何でも、車用のスイッチとね、いうことで、部品は共用しているそうでございます。この辺はね、先ほども言いましたけれども、経費節減でしょうけども。あと、裏話と言いますが、実は困っていることっていうことがあるそうでございます。先ほども言いましたけども、KLX の市販車の改造なわけでございますから、セル付きでございます。そして、なおかつ、キックなしということでね。万が一、セルが壊れた、ね、バッテリーが上がった。こんな時、エンジンはどうやってかけるんでしょうっていう話になったんですよ。え、それは押し掛けしかないよね、と思ったんです。で、押し掛けですよねって言ったら、そうなんです。でもね、普通の押し掛けじゃないんですよって言うんです。え、普通の押し掛けじゃない?普通って言い方が変だけど、何なの?と思っていたんです。実はですね、足元だって未整備な線上でですね、押し掛けをする。もうこの時点で普通じゃないですよね、確かにね。それで、先ほども言いましたけど、装備品。これがね、すごいらしいんです。何キロくらいあると思います?実は30から40キロを体につけているそうでございます。そんな重装備でですね、KLX をこう勢いつけて、勢いつけて、それと押し掛けするんですって。とっても私みたいな貧弱なボーイには不可能なような気がいたしますけども、まあ自衛隊の方はね、体を鍛えているとはいえ、これは確かに大変ですよね。本当に体力に脱帽です。キックスターターね、つけてあげたいなというような気持ちもしますけども、とはいえね、自衛隊に納入するエンジンだけキックペダルをつけるっていうのは技術的にとんでないことでしょう。この原稿を書いてるときに実は気づいたんですけども、バッテリーが上がってセルが使えないで押し掛けしてるって言ってますけども、するとこの KLX は FY じゃないのかということが気がつきました。FY じゃないということはキャブ仕様ということで、ちょっと調べてみたんです。そしたらですね、嘘な事実。2008年に FY 化されてるんです。私の乏しい知識によると、バッテリーが上がったら FY のエンジンは燃料噴射ができないから押し掛けしても無理なはずなんですが、この辺ちょっとね、気分が高揚していたためもあったんでしょうが、しっかり聞いておけばよかったと後悔しておりますが。とはいえ、依然性をね、ほんと、キックペダルでもなんとかね、つけてあげたいですよね。かわいそうですもんね。押し掛けなんてね。あと、お話でびっくりしたんですが、実戦の時にこう、走ってる時にね、前方にこう、敵がドドドって出てきたら、皆さんだったらどうしますか?単純に考えると、アクセル全開で突っ走れになりますけどもね。映画とか漫画だとそんな感じじゃないですか。でもね、実際にはバイクを倒して車体を縦にして銃撃戦になるそうです。ガソリンタンクに鉄製カバーはついていますから、大丈夫なのかなと思っていたところ、ケンケンさんから、これ銃弾大丈夫なんですかっていうお話をしたところ。 その件についてはすごくあっさりと、銃弾は貫通しますよ、なんて笑って答えてましたけども。車体を縦にしてね、銃撃戦になるのに、ガソリンタンクを弾が貫通したら、覚悟はいる仕事ですね。その他にもいろいろお話を聞きました。ヘリコプターからね、落下傘をつけて車体を落っことすとか。あと、災害派遣で流れが急な川をね、おい渡れというふうに命令されたらしいんですけども、さすがに車輪の半分のお高さまでしか渡れなかったですね、なんて。あとね、慣れないうちは未整備なんでね、わだちに気がつかないで結構立ちこけするとか。はぁ、へぇへぇっていう感じでお話を聞きました。まあ自衛隊の方もね、いろいろ大変でしょうけども、ぜひこれからもね、頑張っていただくっていうのは変ですが、お体に気をつけていただいて任務を全うしていただきたいなと思いましたけども。で、その後、自衛隊の方のね、バイクをちょろちょろと写真を撮らせていただいた後は、前回も来ていらっしゃいました、オートレースの PR コーナーの方に行ってきました。前回ね、少しだけ勉強しました、エンジン。そう。600cc2 気筒のセア。いいエンジンですよね。まあ、たまたまなのか、偶然なのか、エンジンをかける場面に遭遇いたしました。こちら、前回もお話ししましたけども、ね、未だにキャブ仕様ということでございます。で、エンジンをかける前に、キャブに何やらスプレーで、シューッと一吹き。なんか本当は必要もないらしいんですけども、少しでもね、エンジンのかかりが良くなるようにということで、魔法のスプレーらしいんですが。やがてエンジンがかかって、ものすごい轟音。あとマフラーから響く排気音。いやー、すごい迫力。こんなのが目の前で何台も走る川口オート。これは一回見に行かないといけませんね。で、前回は女性のね、選手が来てましたけども、今回はイケメン風のライダー。ライダーじゃないですね。イケメン風の選手、君和田選手がいらしておりました。で、エンジンをこう、ブルンブルンとかけていたところね、アクセルを回す体験はどうぞということで、まあ女性の方が体験されていましたけども、ふわって回したところ、結構、大きく回しちゃったみたいで、かなりの爆音が響きましたけども。と同時に、やっぱりね、手にかなりの振動があったようで驚いておりました。それは 600cc のね、2気筒でございます。市販車のエンジンとは違いますからね、かなりの振動だったんじゃないかな、なんていうような気がいたしますが。で、その後ちょっと、キミワド選手からお話を聞くことがありましたんですが、実は一番驚いたのはタイヤの件なんです。オートレースのタイヤ、あれって、選手が実は個人で購入しているそうでございます。私はてっきり供給されているものだと思っていたんですけど。あ、もちろん、下のクラスは別ですよ。そういう上のね、A 級とかそういうすごいクラスの人はてっきり供給されていると思っていたんですが、何でも個人で購入ということで、しかもですね、走ってみて、あ、これはダメだなんてフィーリングが合わない時はね、1回で取り替えてしまいそうです。そうなるとね、1つの大会でいくらぐらい使っちゃうのかなっていう気がしますけども、オートレースの選手も意外と大変ですよね。車体の方も購入ですし、あとエンジンのね、整備で部品なんかも自分で買うわけですから、一流選手にならないと選手も食べていくにはカツカツなのかもしれませんね。で、そんなね、大変なお話を聞いて、あ、今度はこれは行かないといけないななんと思いつつも、いろいろと出店コーナーを見に行きました。で、一番最初に行ったのは木島さんの出店コーナー。手袋のね、アウトレット価格を見ながら、しまったという冷や汗。実はお財布の中にお札を入れてくるのをすっかり忘れておりまして。寂しい状況。ね。ちょっと欲しいのがあったんですけどね。もったいないことをいたしました。でも、ここで手袋以上に目を引きましたのは、ドライブレコーダー。カメラ2台付きというやつです。しかもですね、これ、モニターが A と B っていうのがありまして。A の画面に小さく B を。また B の中に小さく A をというふうにこう切り替えをできる優れものでございます。何でも5月下旬に発売予定ということで、もう間もなく発売予定でございますけども。ドライブレコーダーね、私今気になっております。グッドスピードのルイさんも先日カメラをつけたというお話をされていましたので、ますます興味津々でございました。で、ましてや木島さんということで、これは品質。あとね、アフターサービスも信用できるなと思って見てみたんですが、価格、 税抜き2万8000円ということは税込みで3万円を超えてしまうということで、ね、いろいろ失敗がありますから税込み2万8000円ぐらいにならないかななんてちょっと思っちゃいましたけども、木島さん無理なお願いだとは分かっておりますけども、もう少しなんとかなりませんか。でまあそんなことでね、カメラを見ていいなぁなんて思いまして、次に行きましたコーナーは初出展となりました首都高速道路のコーナー。ここで一番目を引いたのが真っ黄色なバイク CB400 フォア、ね、白バイはよく見ますけども黄色いバイクなんていうのはなかなか見ませんよね。何なんだろうこれなんていうことで見たこともないんでお話を聞いてみましたら、あの全長10キロにも及びます長大トンネルであります山手トンネル用に導入されたパトロールバイクという名前のバイクだそうでございました。確かにそれは見たことないやと思いました。渋滞中にね、いち早く事故現場に到着できるようにということで 400cc のバイクになったそうでございます。まあ首都高速だから7班じゃなくてもいいのかななんていうような気がしますけどもね。でも250じゃなくて400っていうのはやっぱりいろいろ消火器とか積んだりするからなんでしょうかね。なんでも首都高速事故現場に15分以内の到着をモットーにしているそうでございます。まあ普段はねランクルが行くんですけども、確かに山手トンネルの中じゃランクルじゃ無理ですもんね。バイクで行くっていうことで導入されたそうなんですが、これすごいのは民間企業として日本で初めて緊急指定を受けた二輪車だそうでございます。ですから赤ランプをつけててもね、赤いパトランプをつけてても問題ないということでございますね。なるほどなるほどというふうに勉強になりましたけども、で、こうやって、場内の方をうろうろしたところ、ケンケンさんはね、お帰りということになりましたんで、あ、じゃあどうもお疲れ様でしたということでお礼をしまして、私はこの後またいろいろ向かいましたけども、いやケンケンさんにね一緒にお付き合いしていただいたんですけども、ちょっと自分のねコミュニケーション能力がないからちょっとケンケンさんには悪いことしたかななんていうような気がするんですが、また何かありましたらぜひよろしくお願いしたいと思います。でこの後ね少し早いんですけどお昼ご飯ということにいたしました。いろいろねケータリングカーが出ていたんですが、まあ無難にココナッツカレー650円にしたんです。カレーは飲み物ですからね、気軽に食べることができますんでいいですよね。まあ味は別としてというか、ココナッツカレー甘口でした。考えてみたらそれは私のセレクトミスということでございますが、で、お昼ご飯を食べた後はおまんちカレーというか今回初の試みであります先取り発信曲のライブ活動ということなんですが、ここから先はちょっと後半に続くということにさせていただきます。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。